こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日もハッカーニュースのホットなトピックを、経験豊富なジャーナリストの私、スミスと、技術エキスパートのジョシュアさんと一緒にお届けします。今日は2025年12月26日、年末のテック界隈はどんな動きを見せているでしょうか。私たちは単に技術トレンドを追うだけでなく、それがなぜ重要なのか、あなたの日常や開発にどんなインパクトを与えるのかを掘り下げていきます。注目トピディスクはこちらの5つです。1つ目のニュースは AI 生成コンテンツが溢れる現代に対応する uBlock Origin と uBlacklist 向けの巨大 AI ブロックリスト。2つ目、コアな開発者にとってつい Python 3.15、Windows X86-64 インタープリタが 5% 高速化のクリーテ。3つ目は AI インフラの巨人 NVIDIA から NVIDIA がクラタイルをオープンソース化という話題です。4つ目は開発者のワー改善テクニック Git ブランチをタグってアーカイブする方法。そして5つ目はクリエイターエコノミーの生々しい現実を語るオーディオドラマポッドキャスト The Program 2025年年次レビュー収益構造を公開です。高性能化が続く AI 時代に私たちはどう情報をフィルタリングし、どう収益を上げていくべきか。そして基盤となる Python や GPU 技術はどこに向かうのか。早速、最初のニュースから見ていきましょう。一つ目のニュースは、uBlock Origin と uBlacklist 向けの巨大 AI ブロックリストです。近年、インターネット上の画像検索結果やウェブサイトには生成 AI によって作られたコンテンツ、特に AI アートが非常に増えてきました。これ自体は技術の進歩ですが、検索結果の品質を低下させたり、ユーザーの意図しないコンテンツを表示したりする問題が生じています。この問題に対応するため、ユーザーが手動でキュレーションした巨大な AI 生成コンテンツサイトのブロックリストが GitHub で公開されました。これは人気の広告ブロッカーである uBlock Origin や、Google 検索結果から特定のサイトを非表示にする uBlacklist などの拡張機能で利用できるフィルターリストです。例えば uBlock Origin は Web 広告や不要な要素をブロックするブラウザ拡張機能で、このリストを読み込ませることで AI 生成画像を含むサイトを丸ごと表示にできます。これは情報過多な Web 環境において自分の見たい情報だけを選び取るためのデジタルガーデニング的な取り組みと言えるでしょう。ジョシュアさん、ハッカーニュースのコミュニティでは、この AI ブロックの取り組みについて、どのような議論がありましたか？
はい。これは非常に熱い議論になっていました。多くのユーザーが AI コンテンツの増加にうんざりしており、このリストの存在を歓迎しています。特に、検索エンジンがスパム的な AI 生成記事や画像を上位に表示する現状への強い反発が見られます。一方で、一部のユーザーはリストが広すぎると指摘しています。つまり、AI ウェブサイトだけでなく、Amazon の特定の製品や Instagram X 一部プロフィールまでブロック対象に含まれているため、誤って有用なコンテンツまでブロックしてしまう可能性がある。という懸念です。このリストの作者は AI 生成ではないコンテンツも含む可能性があるサイト向けにニュートラルリストを別途提供しており、ユーザー自身がブロックの厳しさを調整できる設計になっています。これは AI 技術の浸透に伴い情報へのアクセスを自律的にコントロールしようとする動きが強まっていることを示していますね。
なるほど。ウェブのコンテンツが生成 AI で飽和していく中で、私たちはこれまで以上に能動的なフィルタリング能力を求められているということですね。では次のニュースです。二つ目のニュースは Python 3.15、Windows X86-64 インタープリタが 15% 高速化の見込みという話題です。Python の高速化プロジェクト Faster C Python の一環として、Windows 上の Python インタープリタが大幅に改善される見込みが発表されました。この高速化の鍵は、インタープリタの命令ディスパッチにテールコールを利用する新しい手法です。 インタープリタとは、Python のバイトコードを一つずつ読み込んで実行するプログラムの核となる部分です。これまでの C 言語ベースのインタープリタは、巨大な単一関数内で全ての命令を処理するスイッチケースや Computed GoTo という方式が主流でした。しかし、この巨大な関数は、コンパイラが最適化を行う上で障害となり、特にインライン化のような重要な最適化を妨げていました。今回のテールコール方式では、各バイトコードハンドラを個別の関数として定義し、次の命令を呼び出す際に、テールコール最適化を強制します。これにより、コンパイラは各関数を適切にインライン化できるようになり、結果として Windows の MSVC コンパイラでのベンチマークで平均で約 15% の高速化が確認されたとのことです。
開発者のケンジン氏は、過去に性能結果の報告でコンパイラバグによる水増しがあったことを反省し、今回は非常に透明性の高い情報を公開しています。これに対し、コミュニティの反応は非常に好意的です。特に評価されているのは、この変更がコンパイラ側の特定の最適化ヒューリスティックに過度に依存する構造から脱却し、より移植性があり、強固な高速化を実現している点です。巨大な関数が引き起こしていたコンパイラの問題が解決されたことで、今後の最適化の土台としても期待されています。あるユーザーは、マイクロソフトが Python の高速化に積極的に関与し、ガイド・ヴァン・ロスム氏のチームを支援している背景にも言及し、クラウド環境における Python の利用増大に伴うサイクルコスト削減の重要性を指摘していました。これは私たち開発者だけでなく、マイクロソフトにとっても利益が大きいプロジェクトだと言えるでしょう。
巨大なコードの塊がコンパイラの仕事を邪魔していたという構造的な問題が解消されたのは大きいです。ユーザー体験に直結するアップデートとなりそうです。次のニュースです。3つ目のニュースは AI 時代のインフラを支える NVIDIA の動き、NVIDIA が CUDA タイルをオープンソース化です。NVIDIA が GPU の性能を最大限に引き出すためのコンパイラインフラストラクチャー、CUDA タイル IR を Apache 2.0 ライセンスでオープンソースとして公開しました。このプロジェクトは MLIR ベースの中間表現とコンパイラ基盤で構成されており、特に NVIDIA の Tensor Core ユニットをターゲットとしたタイルベースの計算パターンと最適化に焦点を当てています。MLIR、すなわちマルチレベル中間表現とは、様々なプログラミング言語やハードウェアを抽象化し、コンパイラ開発者が異なる最適化層を容易に構築できるようにするフレームワークです。これを利用することで、開発者は複雑なシューダーカーネルをより抽象的かつ高性能な形で記述し、最適化することが可能になります。つまり、このCUDAタイルは、AI や高性能計算の基盤となる GPU プログラミングをより効率的かつ柔軟に行うための土台を提供するものであり、NVIDIA のエコシステムにおける重要な一歩と言えます。
はい。NVIDIA が Tensor Core のような自社ハードウェアの核となる技術の一部をオープンソース化したことはコミュニティから注目されています。この動きは CUDA エコシステムの透明性を高め、外部のコンパイラ開発者や研究者が関与しやすくする意図があると思われます。ハッカーニュースでは、この種の低レベルのコンパイラ技術に関する議論が活発でした。一部のユーザーからは、MLIR のような重要用語がドキュメントで定義されていないといった使い始めのハードルに関する指摘もありました。また、モジョーのような AI 特化の新しい言語やコンパイラが台頭する中で、NVIDIA が既存の CUDA スタックをどのように進化させていくのかという点に関心が集まっています。このオープンソース化は、エコシステム全体での競争力を維持するための戦略的な一手だと多くの人が見ていますね。
NVIDIA が支配的な地位を維持しつつも、オープンな技術提供で数野を広げようとしているのが見て取れますね。では、4つ目のニュースです。4つ目のニュースは、私たち開発者のワークフローに役立つ Git ブランチをタグとしてアーカイブする方法です。あなたは開発中に途中でやめてしまったフィーチャーブランチやマージされずに残ってしまった古いブランチがリポジトリに溜まって混雑になった経験はありませんか？この記事ではこれらの古いブランチを削除する代わりにタグとしてアーカイブする便利な Git Alias が紹介されています。Git においてブランチは最新コミットを追いかける可動式のポインタですが、タグは特定のコミットを永続的に参照する固定のポインタです。つまり、タグに変換することで履歴を消さずに日々のブランチ一覧から見えなくすることができます。紹介されているエイリアスは、現在のブランチを archive/ というプレフィックスをつけたタグに変換し、その後、元のブランチをローカルから削除するというシンプルなものです。さらに、このエイリアスをシェルで利用する際に、ブランチ名をタブ保管できるという細かな工夫も凝らされており、実用性が高いと評価されています。
この方法はコミュニティで非常に好評でした。特に途中で中断したものの、将来的に参照可能作業をきれいに保つ方法として多くのユーザーが有用性を認めています。あるユーザーは、ミマージで終わった実験的なブランチを後で参照する際にタグ化された履歴が非常に役立つとコメントしています。ただし、すべてのユーザーがこの手法を必要としているわけではありません。そもそも6ヶ月以上前の古いブランチに戻ることは稀だとして、シンプルに削除するか、または別のリモートリポジトリにバックアップとして、すべてプッシュする方がクリーンだという意見もありました。結局のところ、どの開発チームや個人がどの程度クリーンな履歴を求めるかによって、このエイリアスの価値は変わってきそうですね。
使わないブランチが残っていると気になりますが、完全に消すのは怖いというジレンマを解決するスマートな方法ですね。では、いよいよ最後のニュースです。最後のニュースは、技術とは少し毛色が異なりますが、クリエイターエコノミーのリアルな側面を知る上で非常に興味深いものです。オーディオドラマポッドキャスト、The Program、2025年年次レビュー、収益構造を公開です。この人気 SF オーディオドラマの制作者は、2025年の運営実績と収益詳細を公開しました。それによると、総収益は31,276カナダドル、日本円で約350万円程度で、そのうち 74% が Patreon の有料会員からの収益でした。特筆すべきは、Patreon の有料会員数が着実に増加している一方、Apple Podcasts の購読者数は減少傾向にある点です。制作者は Apple が初年度 30%、その後 15% という高い手数料を取ることや、Patreon の方が提供できる機能が豊富であることを理由に、Apple Podcasts でのプロモーションを意図的に控えていると述べています。ポッドキャスト業界全体では、ダウンロード数の落ち込みが報告される中、この番組の成功は、広範なリーチよりも熱心なファン層を築き、サブスクリプションでマネタイズする戦略が成功した例と言えるでしょう。
はい。コミュニティでは、ダウンロード数が減少しているにもかかわらず、年間約3万カナダドルという収益を上げている点について、称賛の声が上がっていました。これはダウンロード数という表面的な数字だけでなく、ファン一人当たりの貢献度を示すエンゲージメントの高さが収益化においていかに重要かを示しています。あるユーザーは、この結果から熱狂的なファンを持つニッチなコンテンツの強さを指摘しています。また、Patreon が収益の柱となっていることから、プラットフォーム依存のリスクについても触れられており、クリエイターが特定の米国のプラットフォームに収益の大部分を依存することの脆弱性についても議論されていました。この制作者は、本業の IT の仕事の半分程度の収入であり、まだフルタイムでの専念は難しいと正直に語っていますが、趣味をキャリアに変える道筋を示しており、多くのクリエイターにとって希望となる事例でしょう。
Right, you'd seft nis das for in do deferred, jomenin dues borisman in toilet at curse. Nember dis next. さて、本日は5つのトピックを取り上げました。AI コンテンツの洪水から検索体験を守る AI ブロックリストの登場、Python インタープリタのテールコール最適化によるパフォーマンス向上、NVIDIA による GPU 最適化基盤、CUDA、Tile のオープンソース化、そして開発者のための Git ブランチアーカイブ術。最後に、オーディオドラマの収益構造公開という非常に多様な話題でお届けしました。私たちは、技術の進化がもたらす課題と、それを解決するためのエンジニアリングの工夫、そして、新しいエコノミーの可能性について議論してきました。どのトピックも、あなたの開発や情報収集の方法に影響を与える可能性を秘めているはずです。AI ブロックリストの話題が示唆するように、情報をフィルタリングする技術は今後ますます重要になるでしょう。Python の高速化のように、基盤技術の地道な改善が全体を底上げしてくれることも見逃せません。2025年も終わりに近づき、来年はどんな新しい技術が話題になるでしょうか。年明けからもハッカーボイスは最新のテックニュースを深掘りしていきますので、ぜひ、お楽しみに。それではまた次回、2025年12月26日のハッカーボイスでした。さようなら。